んばんは、ゆうこです。現在コラボ企画を開催中です。年末までに今年の思い出作りにやってもいいかなと思う人はぜひご連絡ください。今夜のゲストはよもさんです。はい、じゃあ今日はよもさんと一緒にお話ししていきたいと思います。よもさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。楽しみにしてました。
いや、私もめっちゃ楽しみにしてました。じゃあ自己紹介からしていきたいと思いますが、はい、私は読書ラジオをしてます、ゆうこと言いまして、スタイフはもうすぐ2年ぐらいになるみたいです。本が好きで、話すのも好きなので、まあ、スタイフで配信という形で本好きの皆さんとか、気の合う仲間と一緒にお話ししたり、なんかそんな感じで楽しんでおります。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
私も自己紹介してよろしいですか。
どうぞ。
はい、よもと申します。スタンド FM は、6月ぐらいから、
はい、
やってますね。まだだから4ヶ月ですかね。
うん、
映画と音楽と人生を語るラジオというタイトルをつけたんですけど、
はい、
本当はですね、映画と音楽と本を語るラジオにしたでもね、本を最近全然読んでないことに気がついて、ちょっとそれはおこがましいなと思って、映画と音楽と人生を語るラジオになりました映画と音楽も、もうなかなか最近正直映画館に行く時間があまりなくて、配信とかで見ることが多いんですけれども、
うん、
ただ若い頃から見た蓄積があるので、
うん、
それをネタに1週間に一遍収録して、お届けしています。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、私がやってる読書がよもさんの、まあ、一つのパーツになるような感じですね。映画と音楽と本ということで
パーツなんておこがましいです、そんな
に。いやいやいや、
読書ラジオのファンです。
いや、ありがとうございます。私もよもさんのファンで、毎週日曜日の夜ですよね、よもさん。
そう、私はそうですね。
なんかこういうスタイフで配信をするみたいなことってきっかけがなんかあったんですか？
同僚の方がね、こんなのあるよと、私がそういうなんかちょっと話をしててね、
はい、
何かこう仕事以外にね、
はい、
なんかちょっとやりたいなと、
うんうん、
別に副業ってほどじゃないんですけれども、
うん、
仕事じゃなくてね、
うんうん、
何かこうこの年になって、
うん、
一つこう人生の潤いになるようなね、
うん、
何かをしたいなって話をしてて、そしたら私のそのなんて、まあ、普段からいろいろ話をしたり一緒に仕事してるので、
はい、
私のその人間性とか、その、
うんうん、
まあ、その、タイプでね、
うん、
こういうスタイフっていうのがあって、
はい、
まあ、一種のこう、ラジオみたいなものなんだけど、
うん、
そこでこう、やってみたらどうって勧められて、全く知らなかったので、
うんうん、
ちょっとダウンロードしてみて、ちょっといろいろ聞いてみてね、
うんうん、
で、何でもいいって言うんでね、
うん、
まあ、自分はまあ、そうね、仕事の話はしたくないし、まあでも自分の趣味の話ぐらいだったらまあできるんじゃないかなと思って、
うん、
まあどんぐらい続くかわかんないけどという感じで始めたんです。
そうなんですね。なんかいい同僚さんですね。
なんかこう私にはこういうのが合うんじゃないかみたいなことを教えてくれてね、自分では到底そうは思えなかったんですけど。
やってみてどうですか？
だんだん面白くなってきましたね。
うん、
ただまあ自分の収録聞くとがっかりしますけどね。
がっかり。
なんか下手くそだなと思って。ゆうこさんは本当うまいですね。
そんなことないですよ。
本当引き込まれちゃう。
そうです
ね。私まだゆうこさんの番組を聞くようになってからそんな経ってないんですよ。
うんうん、
8月ぐらいに初めて聞いたのかな。
うん、
まあ、自分が映画の話をしてるんで、
うん、
なんかその同じようなカテゴリーで話してる人いないかなと思って、
うん、
こうたまにそういう、なんて言うんでしょう、同じようなカテゴリーの人がどんな内容の配信をしてるのかって聞くことがあるんですけどね、
うんうん、
ゆうこさん のそのなんだな、今すごい変わった映画をね、
はい、
出荷してたんですよ。カエルがどうのっていう。あれ、おしゃれなカエルがどうのっていうね。
めくらや
ねん。村上春樹の。
そうです
ね。村上春樹さんの。
そうですね。
そうそう。
はい。
私ね、ああいうマニアックな話が好きなんですよ。この人面白いなと思って。
本当ですか？はい。
でも、なんて言うんでしょう。なかなかこう、単なる感想文じゃなくて、
うん、
なんかこう、そこにね、
はい、
一つ、魂入れてる感じがして非常に、あとね、もう、
はい、
これは、ね、感覚的なものなんですけど、
はい、
ゆうこさんのその声の波長っていうのかな、
はい、
それが非常に自分の、なんて言うんでしょう、今一番聞きたい声の種類だったので言ってしまいまして、だからまあ、でもこの方はこういう映画がメインじゃなくて、
はい、
本なんだなと、はい、いうことが分かってきて、
はい、
で私も昔は本読みだったんでね、
は
い、どんな本この方読んでんのかなと思って、
はい、
配信を昔の方を見てみたら、はい、あ、なるほどなるほどみたいな、そういう風にして後追いで辿って、
はい、
そういう感じだったんですね。
なるほど、じゃあ、はい、おしゃれカエル映画が最初の、
きっかけなんです
よ。きっかけなんですね。そうですか。めくら柳と眠る女っていう、
ね、そうです、思い出しました。はいはい。
でも私は村上春樹は今年になってから読み出した超ビギナーで、
あ、そうなんですか。
はい、スタイフで出会ったケアンさんっていう方におすすめされて、
もう聞きましたよ。
ですか。
時々なんかこうコラボ収録みたいなされてますよね。
あ、そうなんです
ね。
はい、ご指南いただいて。
あの方も面白い人ですよね。
いや、面白い人なんですよ、はい、そうそう
ね、
そうなんです。そんな感じでご指南いただきながら村上春樹を読みながら映画を見てるという、今年はちょっと村上春樹イヤーって感じなんですよね。
あ、そうなんです。私はね、村上春樹、あの人ちょっと癖ありますよね、あの人ね。
めちゃくちゃ癖強いですね。
で、私前に何かの時にずっと言ったかもしれないんですけど、
うんうん、
ノルウェーの森っていうのを読んでね、
うんうん、
それで嫌になっちゃったんですよ。
わかります。
ええ、でもうこれ、うん、だからそれ以降村上春樹一冊も読んでないです。
うんうんうん、
でもなんかいろいろこう、
うん、
ゆうこさんの読書ラジオで紹介されてますよね。
はい、
そうするとなんかあれ意外と、
うん、
むしろあの本が一番変わってたのかなみたいな
感じでね。うんうん、そんな感じ。うん
うん、
そうなんですよね。
話題にはよく上ってますよね、今でもね。なかなかノーベル賞を取らない。取りそうで取らない人みたいなね。
今年もダメでしたね。
みんなそれを喜んでるんでしょ。
多分そうだと思う。
取らない方がね。
はい。
うん、ね。なんかノルウェーの森で私ももうなんか読むのやめちゃったんですけど、
うん、
あの人の本で、
うんうん、
こう初心者っていうか変な話、
うんうん、
これから入ると意外と好きになるかもよって本あります？
うん、そうですね。私は青春三部作と言われる第一作目が結構好きで、はい、風の歌を聴けっていうのが
聞いたことある、
はい、それが第一作目なんですけど、それが結構良かったなと思ってそこからハマっていったので、
そうなんですか、はい、
ちょっとお話も短めですし、読んでもう一回読んでみてもいいかなって思われるんであれば風の歌がおすすめかもしれないですね、
うん、
はい、
また先入観持っちゃいけませんよね。
いやいや、うん、でも私もノルウェーの森でアレルギーが起きてたんで、うん、お気持ちはよくわかります。
でやっぱりね、いろいろ好みってのあるんでね。
あ、そうですね。
でもね、ノルウェーの森一応最後まで読んだんですよね。
あ、えらい。
最後まで読んだんですけど、
はい、
かね、今じゃあお前どんな話だったんだって言われるとね、
はい、
説明できないんだけど、
うん、
なんか一種の不快感が残ったんですね。ところにね、なんかね、読後感があんま良くなかったのかな。
そうですよね。まあでも、
いまだに説明できないんだけども、人におすすめしないみたいな。
あと ドライブマイカーって映画にもなってる短編集があって、あの女のいない男たちっていう短編集があるんですけれど、
うん、
あれが元になった映画、あの西島秀俊さんが、は
い、あれ森上春樹の作品なんですか？
そうですそうです。
あ、
はい、女のいない男たちというあの表題作で6つぐらい短編が入ってる本があるんですけど、
はい、知りませんでした。
そうなんです。あれをつなぎ合わせたというかのが、ま、ドライブマイカーで、
あ、なるほど、
あれも読んでみてもいいのかなと思います。
なるほどね、
はい、
映画はなんか高く評価されてましたよね。
あ、そうですよね。すごく素敵な、ね、うん、映画でした。
うん、村上春樹さんなんですか？
そうなんですよ、実は実は、はい、
あ、じゃあ見てみようかなあ、という読んでみようかな。
そうです ね, ね,
ね、
はい、
ありがとうございます。
ヨモさんは映画は本当に学生の頃からお好きなんですか？
そうですね、
うん、
もう私がね、
はい、
もう中学生ぐらいの頃っていうのは、
はい、
いわゆるレンタルビデオの時代ですよ。
あ、はい、
レンタルビデオで、あの、うちの父がその家族で見れるようなそのビデオ、結構クラシックのビデオをね、いっぱい借りてきて、あの、そういうのを 見始めたところから、映画好きになったんです。
一番最初に好きになった時の映画とかって覚えてらっしゃいますか？
うん、あのね、ヒッチコックだね。
あ、すごい。
アルフレッド・ヒッチコック。あれは面白かったですね。
ヒッチコックの映画、私、なんかあの、ポスターぐらいしかパッとわからないかもしれないですね。
あ、そうですか。
はい。
もうね、あの、いわゆる、あの、ヒッチコックっていうのは映画の変質狂ですよ、あの人は。
変質狂。
なんて言うんですか、もう、マニアですね、自分自身がね。
うーん、
もう完全主義で、
うんうんうん、徹
底的にあのもうスリラー一本ですね、あの人はね。もういわゆるその映画業界関係者の中では、
はい、
いつもその史上最高の映画みたいなものにトップの方にランキングされますよね。
なんとなくイメージとしては、綺麗、めちゃくちゃ綺麗なあの女性の俳優さんが出てきて、で殺されちゃう映画。
そうそう。
ざっくり言うと。
そうですね。好みがあったみたいでね。グレース・ケリーが好きだったんですよね。
グレース・ケリーね。
そう、グレース・ケリー。金髪のね、あの、美人ね。はい、あの、モナコの王妃になった人ですね。
そうですね。
ね、あの人が好きで。男性の方は、あの、背が高いハンサムな。
ああ。
なんですよね、彼はね。そうそう。同じ俳優を何度も使ってましたね。
あ、そうなんですね。どういったところがハマっちゃったんですか、ヒッチコックに。
なんでしょう、まあ、まだ私も子供だったんでね、
うん、
もう単純にあれですよ、あのハラハラドキドキ、
あ、
無駄がない、あの前世紀は本当に無駄のない、多分あの頃のヒッチコックにはあの、
うん、
無駄な、なんていうんですかね、駄作を作ることができなかったんでしょうね。どの作品もすごいクオリティでね、
うん、
影響を受けましたね、あの当時の
映画。
裏窓とかご存知ですか？
何ですか？
裏窓っていうの聞いたことある？裏窓とか、
ね、ですね、はい、
知りすぎていた男とかね、
あ、
そういうね、割にシンプルなタイトルがついてるんですよ。
はいはい。
で、一番センセーショナルだったのが、
はい、
サイコっていう映画でね、
はい、
あの、今、映画でサイコサスペンスなんていっぱいあるでしょ。
はい。
あ、もう、その映画が原点だと思いますね。
へぇ、
うん。
そうなんだ。
もうね、あの当時の映画の原体験が、
うんうん、
結局、王を引いて、
はい、
大人になってもずっと見続けたんですね。
へぇ。あ、じゃあもうずっと好きなんですか？中学生の時から。
ずっと好きですね、
も
う高校生ぐらいの時は学校サボって映画館行ってましたからね。
でもその好きっていうのは、あの仕事とは結びつかなかったんですか？ ずっと趣味で好きだった。
全然結びつかなかったですね。でも、全く考えたことがないわけではないですよ。
あ、そうなんですね。
なんかこう、映画がやっぱり好きなので、
うん、
漠然とですけどね、
うんうんうん、
なんかこう映画の買い付けをする仕事とかあるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、買い付けとか、うん、または逆に見る方の側で映画の評論とかね、
うん、
やってる人いますよね、
うんうん、
私もだから当時今廃刊になっちゃったけど、
うん、
プレミアっていう映画の専門誌があってね、
はい、
それに結構投稿とかしてましたね。
そう
ちょっと乗ったこともあるんですよ。
すごいですね。
好きだったんですよね。
じゃあまだその好きが今も残っていて、こんな風にスタイフで、
そうですね、
されてるんです
ね。逆にでもね、あんまり最近は、
はい、
意識してなかったんですけど、
うん、
じゃあ自分に何が語れるものがあるのかなって言ったら、あ、そういえば、
うん、
これならいくらでもネタがあるんじゃないかと思って、
うんうんうん、
それをネタにしてるって感じですね。
ヨモさんがお話しされる映画はちょっと昔の映画が多いというか、
うん、
今のナウなものというよりかは何年前、30年前ぐらい、もっと前、
そう、
ね、が多いです
よ。リアルタイムで一番見た時期ですからね。
あ、じゃあサボって見てた時の
それよりもうちょっと後ですよ。
はい、
現役でも休みの日に東京に行って、はい、
うんうん、
渋谷とか有楽町のあたりではしごして映画見たりとか、そういうこともしてたんでね。
はい、その時の
蓄積なんです。そう
なんかちょっとこれ聞いてみたいんですけど、一番好きな映画って何ですかって言われたら答えられますか？
それね、他の方もね、多分そうかと思うんですが、映画好きの人って、なんていうの、選びたくなるんですよね。
あ、自分がこう、そうですか。
何？生涯の
、
ね、リストを作ってみたりしてね、
うんうん、
でもね、そのリストってコロコロ変わるんですよ。結局ね。その時の気分なんです、
うんうん、
ただ、やっぱりトータルで何十年も見ててね、
はい、
一番すごく見たなと思うの、私好きな映画結構繰り返し見るタイプなんですね。一番好きなのはね、
うん、
70年代の前半の方に撮られたね、ゴッドファーザーっていうのが好きですね。
あ、へー、
うん、イタリアンマフィアの、
はい、
ですけど、
はい、
シリーズ化されてね、
はい、
それの 1,2 は好きです、は
い、あ、うん、へー、私もなんか一時ハマってすごくゴッドファーザー見てた時期があって、
それはご覧になったんですか？
あれって何でしたっけ、ゴッドファーザーの息子の一番末っ子が継ぐんでしたっけ、次の。
その通りです。
そうですよね、
三男が継ぐんですよ。
そうですよね、
もともと仇なんです彼だけね、
うんうんうんうん、
ただそのドンと言われる、
はい、
親父が
自
殺されて、
はい、うんうん、
その復讐とかに巻き込まれていくんですよね、
うんうんうん、
でも実際には一番才能があったってやつですね。
そうですよね。
単なるヤクザ映画じゃなくて、
うん、
家族のものが、イタリア映画ってね、
うん、
家族を描くのがうまいのね、
うんうんうん、
あれはアメリカ映画なんですけど、
うんうん、
イタリア人でしょみんなね、あれね、
うんうん、
イタリア系の人たちってね、なんかファミリー の、
うん、
細かい機微を描くのがね、
うん、
非常にうまくて、
はい、
イタリア映画ってそういうのが多いんですよね。
ヨモさんがこの映画を繰り返し見る理由も、その家族が描かれてるからとか、
そうですね、
うんうん、
そうだと思います。単なる薬剤映画が好きってわけじゃないですね。
うん、そうなんですね。
ファミリーの物語が面白いんだと思うんですよね。
うん、私は日本の映画で極道の
女たち、
あれがすごい好きで、
あの原作者なんて言いましたっけね。
何でしたっけ、
女性の
方ですよね。すごくベリーショートの、
そう
の、はい、
あの方の原作でしたよね。
そうです、
ね、そうですよね。
うん、岩下志麻さんがやられてる時の、
そうね、極道の女たちは岩下柴だね、やっぱりね。
はい。なんかあの最後やっぱなんかいろんなところであの復讐してこうバンバン打ちまくるじゃないですか。
そうですね。
どんどんあのヤクザ極道が死んでいくみたいな、絶対あの流れになるのがすごく面白くて。
そうですよね。あれを見たくてみんな見てるわけだ。
そうそう。じゃあゴッドファーザーが一番見たかなっていう。
そうですね、長い映画なんですけどね。
長いですよね、あれね。
そう、あのそのオリジナルが3時間ぐらいあるんですね、
うんうんうん、
であのパート2がね、うん、3時間半ぐらいあるんですよ。
すごい。
でも一つのストーリーなので、
はい、
私見るときはねぶっ続けて見るんですよ。
あ、そうなんですか。
だから1日必要なんですね。
へ
え。そうそうそうそう。でもね、あの、本当に見ちゃう。ぐっと何度も見、
何なんでしょうね。もう、結構こう、割とシンプルなストーリーで。
そうそうそうそう。
もう出てくる人も、セリフすらも覚えちゃうじゃないですか。何回も
繰り返し。見ずにまで知ってますね。
ね、うん。それでも見ちゃうのは、そこに何があるんでしょうね。
わかんないな。何があるんだろう。
ね。
別に自分の人生とリンクさせてるわけではない。
よかったです、うん、そんな危険な危険な生活やん、よかったです
けど。そうですね、うん、
へ
え。まああの私が自分自身が映画が好きなのはやっぱり非日常ですよね。あの一種の現実逃避ですよね、ああい
う
のってね、
うんうんうん、
だからまああの全く自分と無関係な、
うん、
そういうドラマティックなストーリーに惹かれるのかもしれませんね。
へ
え。まあ本読むのも同じかな。
うん、
本もやっぱりその物語にこう没入できるような内容のものが結構好きかもしれませんね、
う
ん、
あ、そうですよね、うん、あのヨモさんにおすすめいただいた冬の伽藍、小池真理子先生の
読んでくださいましたね。
いや、もうなんかもうそれこそ非日常というか、もう全然違う世界に連れて行かれた、
言えない設定ですね。
はい、ような、あのあらすじを読んだ時は、この話私絶対読めないと思ったんですけど。
いや、私もね、
はい、
あの小池真理子さんのあの冬の伽藍も、うん、第一章、
はい、
第一章読んだ時は嫌になっちゃいましたけど、本当にね。
そうなりますよね。
あのなんでこの人断れないんだろうみたいな。でもね、あれはあのいわゆる2章3章のためにあったものなんだろうなと、うん、あったから思いましたけどね、
うん、そうですね。ああいうのって映画化されないんですかね。
あれ映画化すると意外と陳腐なんじゃないですかね。
なるほど、
ね、なんか B 級のメロドラマみたいですよね。特にあの手紙のやり取りなんて本だからこそ楽しめますもんね。
あ、それは確かにそうですね、うん、うんうんうん。なんかでも最後のあの軽井沢駅のシーンで終わるんですけど、あそこはなんかすごくこう映像で見たいというか。
そうですね、
うん、どん
美しかったですね、あれはね。
ねって思いました、
うん、ね、あの、うん、解説書いてたあの結川圭さんっていう方も、
はい、
あの子のこと言ってましたね、確かね。美しい、それに感動する自分が嬉しかったみたいなね。
あ、書かれてましたね、すごいですね。なんかヨモさんの記憶力 めっちゃいいんですね。
そんな、いやいや、
ユイカンさんのエピソードまでさっと出てくるとは。
あの割にこう自分が映画もそうですけど、
はい、
冬の伽藍も実は私何回か読んだんですよ。
あ、そうなんですね。
1回目じゃ分かんなくて、
うーん、
2回目3回目ぐらいで、
はい、
なんて言うんだろう、あの小池さんという方がどんなことを意図してこのストーリーを書いたのかなみたいなね、うん、そういう観点で読んで、
はい、
あのそれ以上は読んでないですけどね、
うんうんうん、
面白かったですね、それがね。
うーん、じゃあ映画も本もその作った人の意図というか、そういうところまでこうどんどん見ていきたくなっちゃう感じなんですか。
そうですね、あの好きなものはやっぱり知りたいですね。映画だと監督ですね。
監督ですね。
うん、監督のものですよね。
うん、
ですけど、 だから私の好きな映画って意外とね、うん、監督と脚本を兼ねてる人の作品が好きですね。
あ、
本当にその人のものですね。
へ、
監督と脚本で、
はい、
自分で演技までしちゃう人もいますよね。チャップリンがそうですけど。
チャップリン。
そうそうそう、全部自分でやる。そうそう、はい。そうするともう完全にあれは彼の作品ですよね。
クリント・イーストウッドもそんな感じですか。
あの人は脚本は書くのかな。
あ、脚本は書かないんですね。
書かないかも。ごめんなさい、ちょっと忘れちゃいました。ただ彼は非常にいい監督ですね。
そうですよね。
老いてからすごくいい監督になりましたね。
めちゃくちゃモテますしね。
あら、いい男だもんね。じいさんになってもかっこいいですからね。クリント・イーストウッドってね。
かっこいいですよね。
お好きですか、クリント・イーストウッド。
そうですね。なんかイケメンだなと思います。
西部劇見たことあります？
西部劇はな、あ、
まあ、ないです
か。あるのかな。ちょっと記憶にはないですね。
彼のね、一番こう、魅力を堪能できるのは西部劇なんですよ。
あ、クリント・イーストウッド。じゃあ、若い
頃。俳優としての彼ね。
はい。
その俳優としての彼。彼がね、昔面白いこと言っててね、
はい、そ
のアメリカって結局その国の歴史も浅いので、
うん、
その結局はヨーロッパとか他の文化をほとんどこう真似してるに過ぎないと、
うんうん、
でただアメリカであえてオリジナルって言えるのが、
うん、
その西部劇と、
うん、
音楽のジャズね、この2つはアメリカのオリジナルだって言ってたんですよ。クリント・イーストウッドはだから西部劇も撮ってるし、
うん、
ジャズの映画も撮ってるんですね。
あ、そうなんですね。
そうそう、そこにこだわりがあるみたいでね、みたいですね。
あれ、硫黄島からの手紙、二宮君が出てた。
あ、はいはい、
あれは
渡辺謙が出てたやつですね。
あ、そうですね。
あ、はい、
あれがクリント・イーストウッドの映画だったかな。
ちょっとそうですね。
そうですか。
監督がそうです。
うんうんうん。
うん、
それで知ったぐらいかもしれないですね、私。
あ、そうですか。
はい。
やっぱり優子さんは若いんですよ。
いやー、そんな
世代がね、うん、私がねリアルタイムで知ったのは、
はい、
あれですね、90年代に彼が、
はい、
西部劇、もう彼も結構年取ってましたけど、
うんうん、
監督主演したね許されざる者って映画があってね、
へ
ー、西部劇にしてはちょっと異色なんですけど、
はい、
その映画で、彼の監督した作品を初めて見て、
あ、そうなんですね。
そう、それまで私は彼のことをただのダーティーハリーだと思ってたんですけどね。
あ、はい、
ダーティーハリーってご存知ですか？
そういう映画がありますよね。
そうそう、そうそうそう。そうそう、ただこの人が非常に優秀な映画人なんだってことをあの映画で知って、
は
い、それからいろいろその後もずっと見続けて、
ダーティーハリーはシリーズなんですね。
みたいですね。
へ、
私もあんまり見てないです、あれはね。
うんうんうんうん。うん、そうだ。2006年ですね。硫黄島からの手紙が2006年で。
ああ。
私はもう働いてたかな、それぐらい。
ああ。
働き始めたぐらいだったか
な。なるほど。
はい。
あの映画はね。
はい。
実は見てないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、話題として知ってるだけでね。
へ
え。あれはあの頃話題になったのは、
うん、
誰があの戦争をね、クリント・イーストウッドが、
うん、
アメリカ側と日本の側から描いて、
うん、
2つの映画作った同時にね、
うん、
日本側から描いたのが硫黄島なんですって。
はい。
でアメリカ側から描いたのがなんかね、父親たちの正常期とか、
あ、
タイトルだったと思うんですが、
はいはいはいはい、
両方ともクリント・イーストウッドが作っていて、
なるほど、
戦争の映画なんでね、
うん、
それぞれの国の論理ってありますよね。
あ、そうですね。
だから日本の側から見た戦争と、
はい、
アメリカの側から見た戦争、同じ戦争を描いたそうですね。
うん、私がなんかハリウッドの映画で面白いなと思ったのはやっぱりタイタニックと、
うん、
あとはアルマゲドン。
あ、はいはい、ブルース・ウィリスがね。
そうです。
ああ、
はい、
いいんじゃないでしょうか。
すごい大衆映画で 学生の時はハマったというか映画館見に行ったなっていう、
もうあの当時もうブームになりましたもんね、
はい、なりましたね。
タイタニック何回見に行ったみたいな話を
ね、よく
視聴者がしてましたからね。
でそれで映画って面白いんだなとか思い始めまして、で家でそれこそレンタルビデオ屋さんで借りてきたり、深夜なんか映画やってるチャンネルとかがあって、それであのマリリン・モンローの熱いのはお好きっていう、
お熱いのがお好きね、
お熱いのが好き、
あ、はい、
あれがすごく好きで、
あ、名画ですからね、
はい、繰り返し見た記憶がありますね。はい、あとはやっぱりあのでそのモノクロっていうんですかね、白黒の映画が素敵だなと思って、オードリー・ヘップバーンのローマの休日とか、はい、なんか私は多分分かりやすい映画しかあんまり見ないというか、
いや、いいんですよ、分かりやすい方がうん、あの、だましね、その自分が映画通だなんて思ったことね、小難しい映画を、さも分かったかのように話してる人多いけどね、映画は難しいんですよ。うん、あの、なんて、評論家的に、これが素晴らしい作品だって言われてもね、私も全然好きじゃないものいっぱいありますよ。
あ、そうなんですね。
全然面白くないし。多分、教科書としては素晴らしいんでしょうね。撮影の技術とか、こういうのが画期的だったとか、そういうのはあるんだけど、映画って、あの、笑ったり、泣いたり、あの、そういうのがストレートに感じられて初めていい映画ですよね、やっぱり。
いや、それはわかります。
うん、別にタイタニックでいいんだと思うんですよ、私。
ヨモさんはこういう映画はあんまり見ないとか、
ありますよ、それは。
ありますか。
ホラー映画見ないですね。
あ、そうなんですか。
ホラー映画はあんまり好きじゃないな。
あ、
ただあの根源的に怖い映画は好きですけどね、もっとそのなんか単純にそのチェーンソーを持って追っかけますとか、そういうのはなんかあんまりこう趣味じゃないですね。人をただ驚かすっていうだけのあれはね。お化け屋敷もあんま好きじゃないんで私。ホラーはあんまり見ないかな。ただ他の、あのことに関しては、ジャンルを問わず、面白いと思ったものは何でも見るかな。
私もホラーはすごく苦手で、結構怖がりなのでお化け屋敷もダメですし、
あ、マジですね。
はい、
多分分かってはいても怖いですよね。
怖いです。もうホラーとか見ちゃうと、何日かこう夢に出てきちゃうというか、それ寝れなくなっちゃうんで、もう絶対見ないようにしてますね。
それはやめた方がいいですね、夢に出てきちゃうからね。
そうなんですよ。
ちなみにあの本で読むのは大丈夫ですか、怖い話は。
本もホラーはほとんど読まないですね。はい、あの昔あの結構推理小説が好きだったので、そういったなんか怖いホラーとは違う怖さがあるじゃないですか、あの、やっぱ殺人とか、あと
サスペンスね、
サスペンス、
スリラーね、
はい、なんか人間のなんか邪悪な部分みたいな、そういうのは読めるんですけど、
同じですね、
一緒ですね。
大好きですね。私もね、推理小説ばっかり読んでたかな。
あ、そうですか。
あの、なんていうんですか、あの読み始めると止まんなくてね。
止まらないですよね。
明け方まで読んで、
学
校に遅刻していったみたいな、そんな感じです。
ヨモさん、遅刻はするわ、サボって映画見に行くわで。
そうですね。もう高校生の時はね、はい、なかなか目的を見出せなくてね。で、自分の父親からね、その、サボって、発覚した時に怒られるかなと思ったけど、怒られなかったんですよ。
へ、
だったらね、
はい、
あの、高校は義務教育じゃないから、やめるかって言われたんですよ。
はい、
したらね、はっと目が覚めてね、そっからね、 ものすごい勉強するようになったんです。
へー。
もちろんサボりもしてませんしね。ね、人が変わったみたいに。
へ
ー。まあ、思春期って面白いですよね。なんかこう目的を見出せなくて、
うん、
で、つまんない学校に行くぐらいだったら、
うん、
映画、好きな映画見てる方がいいかなっつって、
うんうん、
ね、見に行ってたんですけど、
うん、
勉強が楽しくなった時期もありましたね。
ああ、そうなんですね。
お
ー。すごいですね。やめるかって言われてハッとして
勉強し
始めた。
そうそうそうそう。頭ごなしに怒られたら多分それに感情的に反発しただけだと思うんだけれども、
うんうんうん、
なんて言うんだろう、ある意味もうちゃんとした判断ができる大人として条件を提示されたので、
はいはいはい、
そんなつもりはなかったんですよ自分にね、
うん、
学校辞めたいと思ってたわけでもないし、
うん、
ただなんとなく目標がなかったのかもしれませんね。
うーん、
そんなことがあったすいません、そんな話でごめんなさい。
いえいえ、どんな話でもいいと思いますけど。なんか今日ねヨモさんとコラボで話すにあたって、私どんな話になるのかなってちょっとだけ想像してた部分があって、映画と読書のお話、でそこからなんか発展するものがなんかあるかなと思ってたんですけど、なんかどうでしょうね、共通点みたいなものは結構見つかったかなと思ってて。
ああね、ほんと、
はい、
ちょっと私は嬉しいですけれども。
あ、そうですか、
はい、
なんかをこう知りたくてこう映画を見たり本を読んだりしてるのかなと思ってて、さっきヨモさん非日常とかドラマティックなものに触れたいとかおっしゃってましたし、私はなんか人間の本質というか、なんか自分の知らないことを知りたいみたいなことで本を読んでるなみたいなところがあって、
うん、あ、でもそれは本の選び方で伝わってきますね。
あ、そうですか。うんうんうん、
だから私も聞いてるんですよ。
そうです。
突き込まれちゃうのね。
なんでしょうね、それは。
本の話をしているようで、
はい、
こう何かをこう探求しているというかね。
ああ、
そういう感覚っていうのは面白いですよね。
うん、確かにそうですね。なんか本の話にかこつけて、なんか自分のことを話したり、
うん、
読みながら浮かんだことを話したりしているので、
うん、
なんかそうやって探求とか探索をしながら配信しているような気がしますね。
はい、それがね、ゆうこさんはそういうものをね、
うん、
人にこう伝えるのがとてもうまいんだと思うんですよね。
あ、そうですか。
私は自分自身のこととか、
はい、
自分の考えを伝えるのが非常に苦手というか、自分の思っていることを家族にもなかなか昔からあんまり話せなかった方なんでね。
ああ、そうなんですね。
そうだから今のやってるこのスタンド FM の話も、
はい、
どの映画が面白いとかそんな話ぐらいしかしてないですよね。なかなかこう、だから優子さんの読書ラジオとか、なんかいろんなジャンルのものがありますよね。雑談のものもあるし、こうどれもね、なんか一本こう何か通ってるような感じがして、どれも楽しんで聞かせていただいてます。
ありがとうございます。ヨモさんは配信されるときはなんかこう、結構ちゃんと準備されて話されているように思うんですけど。
いや、実はね、
はい、
最初の 2,3 回は、
はい、
もうどんな風にこう語ったらいいのかわからなくて、
うんうん、
ちょっと筋書き的なね、
うん、
ものは書いてたんですよ、
うんうん、
ただもうなんか途中でバカらしくなっちゃって。今はね、もちろんね、どの映画を例えば紹介したいっていうのは、メモしてね、
はい。
で、それにまつわる、なんて言うんでしょう。少しデータ的なこと、
はい、
どんな監督で、どんな俳優でとか、
はい、
その類のことはちょっちょっちょってメモ書きはしてるんですけど、
はい、
あとは何にも書いてないんです。
すごいですね。
だから自分のそこに、まあ、 基本的にはこういう話っていうのは、
はい、
あのネタを明かさない話ですよね、
うんうんうん、
できれば見てもらいたいっていう紹介だから。
そうですね。
だから、非常に情報としては上っ面の話をして、
うん、
でも自分が、うん、面白いと思ったということを何らかの方法で伝えると。
うん、
ぜひこういう点が注目ポイントだから面白いよみたいな、
うんうんうん、
そういう感じで話しているので、
うん、
まあ、自分で振り返るとなんか尻滅裂な話だなと思うんですが、特に原稿とか筋書きはしないで話してます。
うわー、すごいですね。紹介される前に一回見直すとかもされてないんですか？
あ、いえね、見直すものもありますよ。
あ、そうですか。
ただこれはね、紹介するから見るというよりも、
はいはい、
見たいものを見てるだけで、それで紹介するものを適当に決めてる部分もあるんですね。
へー、
うん、もう今もうそのなんだっけ、ネットフリックスとかユーネクストとかありますよね。
はい、
かなりの作品が見れるので、
うん、
そのパラパラってそのサーフィンしてると、
うん、
あ、これ懐かしいなみたいな。
うーん、
それでもう一回ちょっと筋を忘れたから見てみようかなと、
うんうんうん、
で見てみて、
うん、
あ、これは面白かった、じゃあちょっと紹介してみようかなみたいな、
うん、
そんな感じですね。ただチョイスは、
はい、
比較的なんて言うんでしょう、映画なんかをよく見ている人でも、
はい、
それは意外と見てなかったみたいな、
あ、
そういう種類のものを選ぼうとは思ってますね。せっかくだからね、うん、
あー、なるほど、紹介しがいがあるってことですね。
そうそうそう、みんなが紹介しているのを私も紹介すると私の話の拙さが際立っちゃうんでね。
そんなことないと思うよ。
そのチョイスだけでもね。
ん
うん、少しいわゆるその映画ファンから見ても、
うんうん、
あ、それは見てなかったみたいな、そういうものを選びたいなとは思ってますね。
スタイフをやってみて何か変わったこととかありましたか？
そうですね、まずあれですよ、今ここでお話しさせていただいてますけど、こんなの私考えもしませんでした。想像もつきませんでしたね。
そうですよね。
これだけでも私はやった甲斐があったと思ってます。ね、ファンですから。
でも、ヨモさんもね、映画つながりでスタイフの中にきっとたくさんお友達がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。
いないですよ、全
然。本当ですか？
私がね、そもそも、
うん、
同じジャンルでも聞いてる人、はい、っていうのは本当少ない。私ここだけの話ですけど、
うんうん、
フォローってするじゃない、
はい、
私フォローね5人しかしてないんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
そうそう、いや、情報があんまりバーって来ちゃうのがちょっとね。
あ、そうです
ね。サーフィンして探すのはいいんですけど、
うんうん、
フォローするとその人の収録したものがボンボン紹介されるじゃないですか、
うん、
だからちょっと情報過多になっちゃうので、
うんうん、
本当に聞きたい人のだけフォローしてるんですね、
うんうんうんうん、
で、そしてさっき数えたら5人しかいなかった。うん、その一人がゆうこさん。
光栄です。
好みがね、ちょっと偏ってるんですよ。
ね、でもスタイフの楽しさってこう配信していいねしてもらってこう好きがこうつながっていくだけじゃなくて、こうやってお話しすることも面白さの一つだったり、あとはライブとかでリアルタイムでこう誰かと交流するっていうのも私は楽しさの一つかなと。
あ、はい、あ、はい、ライブはね、
うん、
時々その映画関連ので参加させてもらったりしますね。
あ、そうですか。
コメントをかって入れてさ、
うんうんうんうん、
ただゆうこさんのも参加したかったんだけど、
はい、
なんか本の話とかだと私全然ついていけなくて。やっぱりすごい読んでるんですね、みんなね。やっぱり、ゆうこさんのコミュニティっていうのは、やっぱり本、はい、本が好きな人が多いですね。
多いですね。皆さん、本当に詳しい方ばっかり。
詳しいね。もうね、気遅れしちゃって。
いやいやいや。
うん。例えば、その、一回参加した時に、
はい、
その、村上春樹っていうだけでものすごいみんなよく知ってて、
は
い、
そうです、
ね。私なんて、嫌いなノルウェーの森しか知らなかったからさ。何を話したらいいのかさっぱりわからんみたいな。じーっと聞いてたみたいな。うん、
結構私でもついていけない時あります。あ、そんな、はい、そんな情報も知ってるんだみたいなことが
ね、
はい、
まあ、お互いにそういうのを あの情報交換すると面白い面もありますよね。
そうですね。はい。エモさんはライブしたりしないんですか？
してないんですよ。あんまりこのコラボっていうのも今回初めてゆうこさんに教えていただいたので、
はい、
あのまあなんて言うんでしょう。コラボ収録をしたかったというよりも、ちょっとお話がしてみたかったので、
うんうん、
あのどうかなと思ったんですが、うん、とてもあのありがとうございます。あの、はい、楽しくお話しさせていただいてます。初めての体験なんです。
そうですよね。あれお仕事とかでこういう、ね、なんか音声で会議したりズームとかそういうのは、
まあ、それはやりますよね。
うんうん、
うん、あのやっぱり自分のいるところが他にも事業所みたいなのがあるので、
うんうん、
毎回毎回顔つき合わせて会えないでしょ、はい、忙しいからね。
そうですよね。
オンラインで音が途切れ途切れになりながらやってますよ。
なんかでもこういう声だけのつながりってなんか私は結構面白いなと思っていて、顔を見てこう話すと結構緊張するし、知らない人とねあの顔を合わせて話すのってちょっとハードル高いんですけど、
そうですね、
声だけだったらなんかいいかなっていう、うん、そういうこう気安さもあるのかなと思いますし、
なるほど、
とは言っても声って結構こうダイレクトに心に響いてくるものがあるというか、
はい、
なんか、ね、最初ヨモさんもおっしゃっていただきましたけど、声は結構好き嫌い分かれるじゃないですか。
本当ね、ね、申し訳ないんだけどね。そうそうそうそうそう、ありますよね。
ね、そうそう、うん、だから
その周波数じゃないけどね、
ありますよね。あの親近感湧きやすいのもなんか声の魅力の一つだなとか思ったりしますね。
逆にあの、
うん、
目が見えない人の気持ちになると相手の声でその人を知りますよね。
はいはい、あ、そうですね。
だから、うんうん、配信を聞いてその内容も、うん、ずっと聞いてると、
うん、
その人のなんていうんですか、人間性とかそういうのもちょっとのぞ見え隠れすることがありますよね。だから意外と声だけでも相手を知ることができるんですね。
できると思いますね。私はこのヨモさんとね、今日お話しさせていただいて、すんごい明るい方なんだなって、そんな印象
いやいや、どうですか？
どうですか？
そうありたいですけどね。
ねえ。50分ぐらい話してきましたけど、
なんか、あら、そんなすいません、長い時間。
いやいや、そんなことないです、あっという間でしたが、なんかどうでしたか、改めて初めてコラボして話してみて。
いや、やっぱり相手あればこそですね。誰とでもできるとは思いませんでした。
そうですね。なんか話し足りないこととかありませんでしたか？これ聞いときたいとか、これ話しときたいみたいな
こと。まあ、そういうことは、ね、ありますけれども。
はい。ありますか？
ありますけれども、まあ、もし機会があればまた別の時。
そうですね。またお話ししたいなと思いました。なんかテーマを決めてとか、何かの作品についてとかでもいいのかなと思いました。はい、どうですか？
ぜひ、そうですね、
うん、
私も今日調子に乗ってなんか自分の話もしてしまいましたけれども、
うんうん、
もう少しこの間私、読書ラジオで聞いた、
うん、
千早茜さん、
はい、
こちらの本一冊ね、
はい、
読んで、まあ、それ私自分としては結構久しぶりの読書体験だったんですよ。
はい、
短編集のやつね。
はいはい。
で私は由紀子さんにもご紹介した通り、小池真理子とか、
はい、
桜木志乃とかね、
はい、
村山由佳とか、
はい、
恋愛小説の大家と言われる人たちの、
はい、
女性作家の作品を結構読んだので、
うんうん、
それでその感じで千早茜さんを読んだね、
うんうん、
そしたらやっぱりこう ろいろなこうみんな世代が違いますよね。
そうですね。
そうするとこうそのでもね千早茜さんはね多分王道行く恋愛小説家だと思ったんですが、
うん、
でもやっぱりその表現の仕方っていうかね、
うん、
それがやっぱりだいぶ違うなと、
うん、
クールな感じを受けましたね。
ああ
、
そうですね。
クールな、なんかね小池真理子さんみたいなのは、うん、こうなんていうか精神をかけて全力でぶつかっていくみたいな、
うん、
感じのところがあるんだけど、もっとね、うん、突き放したような、
そうですね、
うん、なんかちょっと鋭利な刃物でね、
うん、
ピッてやる感じの、
うん、
あの、あれはあれで非常に新鮮な、うん、あの文章というか、
うん、
あの読書体験でしたね。
うん、
ナイスだ
った。まさにまさに、
うん、
あの千早さんが姉と仰ぐのが村山由佳さんで、
あ、村山由佳さんね、
そうで、やっぱりこう尊敬されてる方がさっきお名前出た3人の方だと思うので、やっぱ系統としてはそうなんだと思うんですけど、表現が違うっていうのはまさに、うん、
全然違いますね。
うん、その通り。
真似はしてないですね。
してないですね。あのその一つ上の世代、村山由佳さん世代にはあるなんか女性の奥ゆかしさみたいなものを、
ええ、
もう完全に否定してるのが千早茜さんなんだろうなみたいに思いますね。
そこが多分私が読んで異質なものを感じたな、うん、そこかもしれませんね、
うんうんうん、
でも現代はあれでいいと思いますね。
そうですね、うんうん、私は千早さんと本当に同世代というか年齢も一つか二つぐらいしか違う。
こんなもんですか。
はい、ので
ちょっとでもその若さであれだけの文章を書くんですね。
そうなんですよ。
すごいですね。
素晴らしい人です
よ、ね、キャリアも結構ありますよね。
そうですね、ずっと書かれてる方だと思いますね、
うん、若い時から、
うん、
すごいね、本当に、
うんうんうん、あの結構お子さんっていうか小さい頃にその外国に行かれてた経験とかもあって、
あ、
はい、
帰国子女なんですか。
そうですね、アフリカとか、そう、そ
のところ
だったような、はい、気がしますね。
あ、ユニークな体験をしてる人なんですね。
はい、なので、うんうん、なかなかザ日本の女性という感じではないのもそういうところから来てるのかなと思う。
でも、ね、彼女があの直木賞を取った作品は、
はい、
もうまだ読んでないんですが、あれ時代劇なんですよね。
そうです、白金の葉はあの、ね、戦国末期を舞台としているお話ですね、う
ん、あれも主人公は女性ですか。
女性ですね。
あ、うん、なるほど。あれが文庫になったらすぐ買おうと思ってるんですけど、
ね、あ、そうですね、ぜひ。
やっぱり私持ち歩きがねしやすいので文庫を待ってることが多いんですね、
うんうんうん、
大体、
うん、あ、じゃあ結構移動時間に読まれる感じ。
移動時間に読みたいタイプだったんですよ。
なるほど。
そう、うん、
じゃあ
最近それもね、
うん、
私が今あのちっちゃいバッグに入れてるのは、
うん、
あのあれですよ、あの赤と青とエスキです。
あ、
でまだ読んでないんです。
本当ですか。
そうそう、でも面白いとおっしゃってましたよね。
めっちゃ面白いです。
うん、
うん、これは最高です。それで買ったんです。ありがとうございます。
あれもなんか連作集みたいな感じですね。
そうです、短編が全部つながっていて、で最後一つの物語が見えてくるっていう、本当にもうあのしっかり構成されて、
もうそういうの大好きなんですよ。うん、あのね、村山由佳さんもそういう作品がありましたね。
あ、そうですか。
ええ、あの、星々の船っていうのがね。
はいはいはい。
そういう作品でしたね。
あ、そうなんですね。
ええ、一つの話をこう連作にしてて、
うん、
主人公がそれぞれ違うんだよね、家族の。
うんうん、
でも、なんかね、書を進んでいくごとに立体的に見えてくるんですね。なるほど、みたいな、
うんうんうん
うん。面白い作品だったですから
ね。なるほど。あの青山美智子さんは言葉遣いがすごく面白いというか、あのそこにこう仕掛けを入れられるのがすごくお上手な方なので、最後ずっとこう赤と青という色がこうテーマになっていく、うん、エスキース自体も赤と青で描かれてますし、そういう、はい、お話なんですけど、あ 最後それがつながっていくみたいなのがね、めっちゃ楽しい。で、赤と青の意味みたいなものもこう分かってくるとか、そういうのがすごく、はい、面白い小説でした。
読みたくなりますね
いいですね。じゃあちょっと今度はなんか作品について話しましょう、ね、山さん、
よろしいんですか。
いや、もうぜひぜひお願いします。
じゃあ、あの本を読もうといういい動機づけになりました、ね、赤と青はぜひ、ね、読んでみたいと思っていつも持ち歩いているんですね、
うんうんうんうん、私もなんか映画見たくなりましたね。また最近はあんまり洋画は見てなかったんですけど、
ねえ、
うん、なんかおすすめありますか。
どうですかね。
ね
え、ゆうこさんみたいに本の世界を頭で構築できる人は、
はい、
映画よりも面白いですからね、本のが、ね、
そうですか。
私ね、やっぱり本を読む、はい、そのエネルギーがね、うんうん、ちょっと枯渇しちゃって忙しくて、
はいはい、
それで、まあそれ言い訳ですけどね、
うんうん、
ちょっと頭が疲れてることが多くて、
うん、
そうするとね、映画の方がマシなんですよ。
うん、
ぼわっと見るからね、
うんうんうん。
だから映画でもすっごい難解なものがありますけど、
うん、
ああいうのはもう全然見なくなっちゃったんですね。
うん、
で比較的わかりやすいけれども、
うん、
そういう文学の世界なんかを、
うん、
感じられるようなね、
うん、
映画とか、
うん、
そういうのを見て、
うん、
本の代わりにしてきたという感じなので、本を本当は読みたいんです。
ああ、そうなんですね。
書店にふらっと、
うん、
寄ってね、
うん、
なんか新刊のところ見たりとか、
うん、
分厚い本見るとね、
うん、
なんか何かがうずくんですよねこの分厚い本読んでみたいなみたいな、
うん
うん、
そうですよね。結構お忙しいんですか、お仕事は。
うちね、もう仕事に追われてるサラリーマンですよ
、
ね、もう全然もう家に帰ってきたら仕事のことは忘れたい普通のタイプです
、うん、そうですよね。なかなかね、しっかり時間をとって何かの作品に触れるっていう、難しいですよね、平日とか働いてるとね。
まあ、でもそういう時間を生み出していかないと、
うん、
ちょっと人生がちょっと寂しいかなと思ってるのでね、
うんうんうん、
まあだから手始めにちょっと映画がどうのってラジオで言ってますけど、
うん、
文学作品をまたちょっとトライしてみたいなっていう気持ちは、
うん、あ、いいですね、
本当に読書ラジオでもなんかいろんなジャンルの話をされてますよね。
そうですね、
SF みたいなの読んでらっしゃるんですね。
あ、そうです、この前中国 SF の3体も読みました。
うん、その話を聞いて書店に行ったらなんかすごいね、分厚くて、
はい、そうなんですよ、600ページぐらい
それこれを読んだのかと思って。
そうです、それが 5冊ありましたからね
そのエネルギーたるや
ね
え、
なんか一緒に本を楽しんだりこうやってこう話せる人がいると思うとよりこう楽しく読んでいけるというか、
はい
はい、スタイフを始めてそういう本の新しい楽しみ方みたいなのも私は教えていただいたような気がしますね。
分かち合う楽しさですね。
ああ、そうです、おっしゃ
る、私もだから映画の話をすることで、
うん、
なんかちょっと反応があったりすると、
うん、
ああ、なんていうんでしょう、今までに感じたことのない、
うんうんうん、
こう喜びっていうかね、
うん
うん、まあ、映画は一人で楽しむものとずっと思ってたんですけど、
うんうん、
ほら、自分の好きな映画誰かと一緒にね、行って、
うんうん、
その人が寝ちゃってたりとかさ、
うん、
面白くないって言ったりすると興ざめしちゃうんでね。
あの
本当に好きな映画は自分一人で見に行こうってある時に思ったんですけど、
うんうんうん、
でも、同じように共有してくれる人が少ないけどいるんだなと、
うん、
いうふうに思って、それはこのスタンド FM を始めて面白かったことの一つですかね。
そうですよね、じゃあそのうちよもさん のラジオに映画と音楽と本っていうのが追加されるわけですね
本を追加したいですねぜひとも
ぜひぜひ、じゃあこれからもなんか楽しくなりそうですね、スタイフの配信がね。
まあね、ぜひ続けていきたいなと、
ね、 楽しみながら、ね、
はい、
はい、
あのいつもあのゆうこさんの配信も楽しみに聞かせていただいてます。
いや私もヨモさんの配信いつも楽しみに聞いてます、
はい、
ありがとうございます
ありがとうございます
、はい、じゃあ今日この辺で1時間経ちましたがどうでしょうか。
でも私こんなに自分とおしゃべりだったかなとちょっと驚きましたね。
本当ですか、う
ん、あの多分ゆうこさんは非常に相手の話をこうグッと引き出すのがうまいんでしょうね。
いやーそうですか。
いや私気がつかないうちにずいぶんしゃべっちゃいましたね。失礼しました。
いやいや私は、
はい、今日何の私はほらあの招かれた方なので、
はい、
あの言われるがままに質問にお答えしようかなぐらいに思ってたんで、余計なこと喋ってましたね、いろいろね。
そんなことない。あのこれがヨモさんっていう方なのかなって思ったんですけど、結構こう楽しくいろんなことをお話しされる方なんだなって。
いやもうね、ある意味、はい、普段通りですよ。
あ、そうですか。
普段通りにでも初めてお会いした人に話すなんてこと普通ありませんよね。
あ、まあ、そうですね。
ねえ、もしかしたらあれですね、私配信を結構聞かせていただいたので、
うんうんうん、
どこかで優子さんという方をこう具現化できるぐらいの、なんて言うんでしょう、うん、なんかイメージを持ってるのかもしれませんね。
ああ、こういう人だ。ちょっと近い存在に。うん、
そうそう、話、初めて話すんだけれども、初めてじゃないみたいな。うん、そんなような感覚があったのかもしれません。ちょっと失礼があったら許してください。
そんなこと、何にもないです、失礼なこと。
大丈夫ですか。
楽しいだけの時間でした。
いやいや、本当私も楽しく話をさせていただきました。
はい、ありがとうございました。また、ぜひ、いろんなね、作品の話とか、
はい、
またコラボでお話ししたいなと思いました。
まあ、それは本当に、そういう機会がありましたら嬉しいです。
はい、ぜひ、よろしくお願いします、
はい。はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、終わりにしたいと思います、
はい、名残惜しいですが
ね。はい、はい、じゃあ今日はヨモさんとお話しさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、
では失礼します。